今日の聖書の御言葉は、目の見えない人がイエス様に癒していただいて見えるようになる、そういう出来事が語られていました。で、実はこの癒しの御業は少し前の7章31節以下にあった、耳が聞こえず口の聞けない人をイエス様がエッファタ開けと言って癒してくださった、あの出来事と多くの共通点があります。お気づきになった方もいらっしゃったかもしれません。で、この福音書を記したマルコはこの2つの癒しの出来事を対にしておくことで、一つのメッセージを伝えようとしているのです。では、この2つの出来事にはどのような共通点があったでしょうか。で、まず7章31節以下のところでは、イエス様のところに人々が耳が見えず口の聞けない人を連れてきて手を置いてくださるようにと願いました。するとイエス様はこの人だけを群衆の中から連れ出されました。で、この展開は今日のところでも、人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出したとあり、とてもよく似ています。そして7章の方では、イエス様は聞こえない両方の耳に指を差し入れ、唾をつけてその人の舌に触れられたとありました。いろいろとイエス様がなさった細やかな動作が記されていたのです。で、今日のところで両目に唾をつけ、両手をその人の上に置かれたというのも、このこととよく似ています。また7章では、イエス様は耳が聞こえず口の聞けない人を癒した後、人々にこのことを誰にも話してはいけないと言われました。そして今日も目が癒された人に村に入ってはいけないと言われました。このこともよく似ています。まあ、でもこの人に話してはいけない、村に入ってはいけない、どうしてイエス様はこのようなことをおっしゃったのでしょうか。それはイエス様が癒しの御業を行われるのは、このすごい奇跡を人々に見せることが目的ではないからです。イエス様は人々に神の国、神のご支配を述べ伝えて、悔い改めてそこに来るようにとの招きを告げ知らせておられます。そしてこの神の国の実現のために、人が神と共に生きるようになる恵みを実現するために、イエス様はすべての人の罪を背負って十字架の死へと向かっておられるのです。イエス様はそのように神の国を実現する救い主として神様に使わされたお方です。ですから、イエス様が行われる神の御業の数々、癒しや奇跡の出来事は、この神の国を実現するのがまさにこの神の御子イエス様である、そのことを指し示すための印として行われているのです。ところが、人々はただ癒しを求めて、ただ奇跡を求めてイエス様のところにやってきます。先週聞いた御言葉では、ファリサイ派の人々がやってきて、イエス様を試そうとして天からの印を求めたということがありました。彼らは最も大切な神の国のことを聞こうとせず、とにかく自分を満足させる技、自分の期待に沿うような技をイエス様に求めたのです。それで自分の期待に応えられるかどうかで、イエス様のことを評価しようとしているのです。イエス様が そのようなことのために奇跡を行われることはありません。だからイエス様は多くの人々に神の国抜きで印のことだけが独り歩きしていかないように口止めをされたり、人々が待っている村に戻らないようにと言われたのです。でもそれにもかかわらず、耳が聞こえず口の聞けない人が癒されたとき、人々はイエス様のことをどんどん言い広めてゆきました。そして3章の37節にはこのようにあったのです。そしてすっかり驚いていった。この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。そしてこの人々の言葉は旧約聖書の時代に与えられていた神様の救いの約束の予言がまさにイエス様によって実現していることを示していたのです。先ほど読まれた旧約聖書のイザヤ書35章の4節6節にはこのようにありました。心を騒がせている者たちに言いなさい。強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神よ。報復が、神の報いが来る。神は来られ、あなた方を救う。その時、見えない人の目は開けられ、聞こえない人の耳は開かれる。その時、歩けない人は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない人の舌は歓声を上げる。荒れ野に水が、砂漠にも流れが湧き出る。見よ、あなた方の神よ。神は来て、あなたたちを救われる。そのようにイザヤ書には語られています。そしてマルコ福音書が記す二つの癒しの出来事は、その救いの神が来られた時に実現すると言われていることが、まさにここでイエス様によって実現しているということを示しているのです。マルコが語りたかったのはこのことです。聞こえない人の耳は開かれ、口の聞けない人の舌は歓声を上げました。そして今日のところでは、見えない人の目が開けられます。この対になっている二つの癒しの出来事は、イエス様こそがこの世に来てくださって、すべての人を救う神であり、救い主であることを指し示しているのです。ではそのことを覚えつつ、今度は今日の箇所に集中して、目の見えない人をイエス様がどのように癒してくださったか、そのことを見てみたいと思います。まずイエス様は人々に連れてこられた見えない人の手を取って、村の外に連れ出されました。イエス様は苦しみを覚える一人一人の手を取って、ご自分との交わりへと導いてくださいます。一人と一人、一対一になり、真正面から向き合ってくださいます。そうして、一人一人にご自分との出会い、神との出会いを与えてくださり、御言葉を語りかけ、関係を築き、ご自分の恵みのもとで生きるようにと招いてくださるのです。そして、イエス様はその両目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、何が見えるかとお尋ねになりました。イエス様は一人一人の苦しみに、人生の痛みに、悲しみに、嘆きに、その御手を伸ばし、しっかりと触れてくださいます。するとイエス様のお尋ねに答えるように、目の見えない人は見えるようになって、このように言いました。人が見えます。木のようですが 歩いているのが分かります。でここには見えるようになってというふうに書かれています。でもこの見えるようになってという言葉は元の言葉を厳密に訳せば見上げてとか目を上げてという言葉になります。で実はこれは6章の41節でイエス様が5000人にパンを配られる前に天を仰いで祝福しとあったこの天を仰いでという言葉と同じ言葉なのです。また聞こえない人の癒しの時に7章の34節にはイエス様が天を仰いで埋めかれたとありました。この天を仰いでというのと同じ言葉なのです。見えるようになって目を上げて天を仰いで、そしてこの天を仰ぐというのはまさに天におられる神様を仰ぎ見て神様に祈りを捧げる時の姿勢なのです。見えない人が一番最初に見えてきたのはイエス様のお姿だったに違いありません。イエス様はこの人の正面に立ちこの人の上に両手を置かれているからです。この人が初めに見たのはまさに神ご自身のお姿とその神の恵みです。この人は見えるようになったとき目を上げたときここでまさに神を仰ぎ見たのです。しかしまだ視力は完全に回復していません。ここでイエス様の癒しは段階的で一足飛びにはっきりと見えるようになったのではないようです。見えなかった人はおそらく目の前のイエス様をぼんやり見た後少し遠くに目をやってイエス様にお答えしました。人が見えます。木のようですが歩いているのが分かります。少し見えるようになりましたがまだすべてがぼんやりとしてはっきりとは見えない様子です。そこでイエス様はもう一度両手をその人の目に当てられます。するとその人は見つめているうちにすっかり治り何でもはっきり見えるようになったとあるのです。イエス様ははっきりと見えるようになるまでその人に触れてくださいました。そうしてイエス様がそばから離れずじっと見守ってくださる中でこの人はすっかり治り何でもはっきり見えるようになったのです。目の前におられるイエス様をこの人ははっきり見たのです。さてこの出来事は目の悪かった人の視力が良くなったという話ではありません。イザヤ書が見えない人の目が開けられたというのはただこの世界が目に映るようになって見えるようになったということではないのです。今日この人に与えられた最も良いものは単なる視力ではありません。本当に癒しとして与えられたのはイエス様との出会いです。イエス様との関係です。そして目を上げて神様を仰ぐこと、イエス様の眼差しをはっきりと受け止めること、救いの恵みを見つめること、そのことこそがこの人に与えられたものなのです。つまりこの人が本当に開かれたのは信仰の目だったのです。で、そのことは前回読まれたところでイエス様がお語りになることを全く理解できない弟子たちがイエス様に目があっても見えないのか耳があっても聞こえないのか、そう言われていたことと関連しています。 弟子たちは肉体の目はよく見えているのです。その肉体の耳もよく聞こえているのです。しかし、これまでイエス様に目の前で驚くほどの恵みを見せていただいたのに、弟子たちはそれをすぐに忘れてしまいます。また、何回も何回も恵みの御言葉を聞いているのに、弟子たちは大切なことを何も理解できません。弟子たちの信仰の目や耳は不安や恐れに覆われて、自分たちの思いに覆われて、目の前の現実しか見ることができなくなり、信仰の目は閉ざされてしまっているのです。見るべきものが見えていない、聞くべきことが聞こえていない、信仰の目や耳が閉ざされていることを、イエス様は目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、そう言って弟子たちに厳しく諭されたのです。そしてこの弟子たちの姿はまさに私たちの姿なのです。私たちもまた一人一人がイエス様の驚くべき救いの恵みをいただきました。命の言葉をいただきました。神様に何度も慰められ、励まされ、力づけられて歩んできました。そうでなければ今この礼拝に出席してはいないでしょう。でもひとたび目の前で大変なことや危機的なことが起こってくると、私たちの目はそれの虜になり、そのことしか見えなくなり、本当に見るべきことがすぐに見えなくなるのです。救い主イエス様がいつも共にいてくださること、この方が命さえ惜しまず私を救ってくださること、神様の愛と憐れみに前からも後ろからも囲まれていること、そんなことをすっかり忘れ、信仰の目が閉ざされて恵みが見えなくなるのです。そうすると私たちは慌てふためき、大いに怯え、不安に苛まれ、意気消沈してしまいます。また手当たり次第頼りにならないものにしがみつこうとしてしまいます。信仰の目を開くならすぐ目の前にイエス様がいてくださるのが見えるのに、信仰の耳を開くなら常に私を呼ぶ声が聞こえるのに。しかし私たちは自分で自分の信仰の目を開けたり耳を開いたりすることはできないのです。私たちはイエス様の道からによって開いていただくしかないのです。目の見えない人が見えるために努力してもどうしようもないように、耳が聞こえない人が自分で努力しても回復しようがないように、私たちが見えるようになるためには、聞こえるようになるためには、イエス様に開いていただくしか、イエス様に頼るしか、神の道からに頼るしか方法がないのです。ですから象徴的にイエス様が弟子たちに、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、そう厳しく言われた場面は、イエス様の耳が聞こえず口の聞けない人の癒しと目が見えない人の癒しの場面に挟まれるように置かれています。それは目があっても見えない、耳があっても聞こえない弟子たち、私たちのことも、このイエス様が癒してくださるということなのです。そうしてイエス様に目を開かれ、耳を開かれていく弟子たちは、神様を仰ぎ、恵みを見つめ、御言葉を聞くものとされてゆきます。イエス様が 神の御子であることを見つめ、イエス様の語りかけを聞き、それに口を開いて答えるものとされていきます。そしてとうとう来週の御言葉のところでは、イエス様が弟子たちに、あなた方は私を何者というのかと問われたとき、弟子たちを代表してペトロはその口を開き、あなたはメシアです、そう信仰を告白するに至るのです。イエス様が神の御子であり救い主メシアである、これこそ信仰の目で見つめ、信仰の耳で聞き、信仰の口で告白するものです。そしてそのことに至るためにイエス様は出会ってくださり、教えてくださり、触れてくださり、癒してくださり、一人一人を神様に向かって開いてくださる。私たちもそのようにしてイエス様と出会い、救いの出来事を聞き、触れていただき、癒していただき、あらゆる恵みをいただいて、あなたはメシアです、あなたが私の救い主です、そのような信仰告白へと導かれたのではなかったでしょうか。しかし今日の箇所でもう一つ覚えたいことは、見えない人が一足飛びにすっかり治って何でもはっきり見えるようになったのではなかったということです。見えない目は少しずつ見えるようになったのでした。イエス様がもう一度触れてくださり、ずっと見守ってくださる中で徐々にはっきり見えてきたのでした。つまり私たちの信仰の目もすぐに完全に見えるようになって、はっきり理解できるようになるのではないということです。そしてそれはペトロの姿を見るとよくわかります。ペトロの開かれた口は、ここであなたはメシアですと実に正しい完全な告白へと導かれたのでした。しかしこのすぐ直後、イエス様がご自分の十字架の死と復活を予告されると、ペトロはイエス様を脇にお連れしていさめ始めたりするのです。そしてイエス様に叱られて、サタン引き下がれとまで言われてしまいます。つまりペトロの信仰の目はまだ本当はぼんやりとしか見えていなかったのです。しかもこの後にはもっと悲惨なことになっていきます。ペトロはイエス様が捕らえられると、イエス様のことを三度も知らないと言って、イエス様との関係を自ら否定していくのです。私たちの信仰の歩みは順調かと思えばすぐにつまずく、穏やかかと思えば嵐に沈みそうになる、喜んでいたかと思えばもう倒れてうめいている、そんなたどたどしい弱々しい歩みです。はっきり見えたと思ったらまた見えなくなっている、分かったと思ったらまた分からなくなっている、確信を得たと思ったらまた不安になったり恐れたり疑ったりするのです。でもそのような私たちをイエス様はいつも真正面から見つめていてくださいます。そして手を取って倒れるたびに起き上がらせ、苦しむたびに癒しを与え、弱るたびに強めてくださる、何度も触れ何度も語り何度も恵みを注いでくださる、そのようなことを繰り返して私たちはだんだんはっきりとイエス様が誠の救い主であると知るように大きく開かれていくのです。 許しの恵みを体験し、御言葉の癒しを体験し、神様の愛が、恵みが、憐れみがいよいよはっきりと見えるようになっていくのです。弟子のペトロが誠にイエス様が救い主だと分かったのは、十字架の死の後の復活のイエス様に再び出会った時でした。新しく出会った時でした。そこでペトロは、あのイエス様の十字架の死は、この罪人の私を許し、愛し、救ってくださるためのものだった。御心に従えない自分をも神が受け入れてくださるためだった。まことにこの方がメシアである、この方だけが私の救い主である、そのことが腹の底から本当に分かったのです。そして復活の主イエス様は生きてペトロの前に立ち、再び従うようにと新しく召し出してくださったのです。私たちもまた十字架と復活の主に何度も出会っていただきます。本当は一秒たりとも離れず永遠に共にいてくださるお方なのです。でも私たちが離れたり、目を閉じたり、耳や心を閉ざしたりするので、イエス様はそのたびに十字架と復活の恵みをもっとはっきり知らせるために、何度も触れ、何度も語り、何度も恵みを注いでくださる。そして私たちの目を、耳を、心を開いてくださるのです。強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神よ、神は来られ、あなた方を救う。そして私たちの口は神様を賛美するために、神様を仰いで祈るために、そしてイエス様を救い主であると告白するために今開かれていくのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちの閉ざされている信仰の目を、耳を、心をどうかイエス様によって開いてください。あなたの恵みをはっきり見つめ、あなたの御言葉をしっかりと聞き入れ、あなたをますます愛するように私たちを導いてください。一人一人が抱えている苦しみや悲しみや悩みに、主が御手を伸ばし、何度も触れ、癒しを与えてくださいます。どうかその恵みをしっかり見つめ、私たちの口があなたを賛美し、心から祈り、信仰を告白するために開かれてゆきますように。またこの後、私たちは聖餐の恵みに預かります。今日また新たにイエス様の十字架と復活の恵みを深く味わわせ、思い起こさせ、イエス様との交わりをこの身に覚えさせてください。そしてこの恵みに一人でも多くのものが招かれますように。このお祈りを私たちの救い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。